時刻は4時15分になりました。大江さん、ここからはゲストさんが来られています。はい、
来られておりますね。
はい、大和まほろばというね、歌手を出された、
はい、
松森重弘さんがスタジオにお見えでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松森さんはですね、奈良餅戸のセンター街の理事長で、奈良まほろばソムリエの会の理事をされています。
う
ん、だからすごい人なんです
。すごいお方ですね。
何を
重鎮ですよ。
奈良まほろばソムリエの会理事。
理事です。
ということは、山崎さんも。
まあ、奈良まほろばソムリエ検定2級、一番ちょっと下の。
もう本当に最下層の。
いや、そんなことない。まずはね、そこからみんな出発してますから、ね。
そこから出発なんです。
う
ん、
まず2級。
いや、それも上がる気ないやないですか、
だって。いやいやいや、1級ソムリエになったらすごい難しい。もうソムリエとか論文書かないといけない。
そうですね。作文せないね。
作文書かないといけない。
あ、そんなも入ってくるんですね。
でそうですね、試験奈良大学で受けたんですけど、はい、本当のね、
のそうそう、あの大教室でね、
あの教室が、はい、よくドラマで見るような、
ね、
扇形の
机
で、
はいはいはい、
で鉛筆とかカリカリ、
いやもう思いっきり場に飲まれて
そうそう、大学生もね、入試みたいな気分はね、
そう
同じような感じですよね、
入試気分、あれをあと2回も味わうのかと思うと、もう1回で十分
いやいや
勉強しました。
ぜひ受けてくださいよ、そんなもん。
いやいやいや、だからもうそのことに関してはもうとてもお詳しいですよ。
なるほど。
奈良のことに関しては
エキスパートですね。
はい、歌手、
うん、
すごいですよ。
歌手やな、
歌手、うん、
歌手、
歌の集まりとか言
って分かってるわ分かってますよ、
歌手ですけど、
はい、
すごい
大和まほろば
表紙とかもね、
綺麗、
これ綺麗、
そうですね、あの出来上がりの時に写真をですね、どうしようかって、大和まほろばの雰囲気はどんなんですか言われて、
うん、
まあ僕 5,6 枚出した中に、私の店のですね、屋上から撮った写真を使ってもらって、うん、表紙にしてくれました。
すごい。大江さん、松森さん、あの陶器屋さんっていうか、はい、食器とかいろいろ売ってはります。
なるほど、お店というのはそのお店。
そうですね、
なるほど、
町殿の、うん、北入り口の
陶
器屋、器は松森です。
はい、
その屋上がこんなに綺麗な。
そうですね、あの割とね、山焼きとかも写真撮りに来られますので、あの割と昔から、あ、ビル建った時から、あのいい景色なんですけども、奈良の若草山や春日山は見えて、五重塔もね、
うん、
見えますので。
これすごいですよ、はい、日常に、
うん、そう、
お家の屋上が。
いや確かにね、
そんなことあります。
そう、しょっちゅう登るわけじゃないんですけどね。
へえ、はい、じゃあこれ、この歌集の中はもうその奈良の歌ばかり。
まあそうですね、まあ私から紹介したいんですか。
はい、
あのまあ、日頃、まあ、商店街の中におりますので、商店街の中での起こること、
うん、
出来事ですね、こんなありますよとか、ああいうこういうなん、がありますというふうなこととかですね、
うん、
それから、ソムリエを維持するためにっていうんですかね、やっぱり次々とやっぱり新しく情報も仕入れなくちゃいけませんから、うん、あ、まあ、ことあるごとにあちこち、例えば春日大社でやれ、こういう祭りがあるとかですね、遷宮があるとか、うん、そういうのに参加した時のですね、あれとか、うねめ祭りが9月何日10月ぐらいに、さらさわ池でありますから、
うん、
それも手伝いに行ったりしますので、
うん、
その時に、満月見たりした時ですね、うん、作ったり、そんな感じですね。
なんか私も読まさせていただいたんですけど、
はい、
奈良マラソンのことも書いてありますし、日置慎さんも出てくるんです
よ。
あのちょうど今年10年と思うんですけども、はい、あの奈良マラソン最初の時から私ほとんど毎回見てます、
はい、
応援してます、
はい、
まあ、同級生がですね走ったりですね、
うん、
こちらの奈良 .fm の岡本さんが走ったりですね、
うん、
あの水泳部の後輩が走ったりですねしますので、応援しがったら写真撮りがてら応援に行ったり、
うん、
でその時まあ思いついたことを歌にしたり、そんなことが書いてますね。なんか同じことを毎年奈良マラソン書いてたり、今年も奈良マラソンあの歌の短歌のコンテストだったんですけど、それに出したりですね、佳作もらえるそうです。はい、
おすごい。あ、じゃあそんなあれなんですね、なんか難しい、
うん、
そうですね、内容っていうよりもなんかもっと身近な
身近です。
そうです、僕あんまり花とかですね、はい、そういう詳しくないのでね、特にまあ人とかですね、うん、出来事とかですね、こんな例えば持ち物でしたら夢キューブができて今もう12年余りになるんですけども、うん、この歌集が作り出した短歌を作り出したのちょうど10年前なんですね、うん、ですから、はい、夢キューブの3年目ぐらいからいろんな出来事をですね書いたり、歌ったりしていますね。はい、
短歌を始められたのっていうのがもう10年ぐらい
なんですか？そうなんですよね、たまたまですね僕の高校時代の先生小谷実先生っていう国語の先生がおられまして、はい、とある日10年前に毎日新聞の奈良藩にですね大和歌壇ってあるんですけど、それの選者にですね、うん、はい、出られましたので、あれ先生出てはんがなっていうことでお手紙出したり、いっぺんまあ試しに出してみようかというふうなことでやったら、はい、先生が上手に、おだててくれましてですねで、まあ、毎週こと送りまして、
はい、
でまあ、毎月1回ぐらいは乗りまして、
そ
し
たら、すごい、
うん、それが溜まっていったりですね、あとまあ途中から新あららぎっていう昔から、有名な短歌のグループあるんですけども、はい、そこの選者も、うん、先生されてましたので、そこっちも出しなさいって言われましてですね、それを月12週出さなきゃいけないんですけど、はいはい、それで出したらまあそのうち、3つぐらい4つぐらい載せて、雑誌に載りますので、はい、まあ、それを励みに、そうするとまあそれがたまりたまってちょうど500ぐらいになりましたのでね、500になったら本に、しなさいっていうふうなことも言われてましたので、はい、この際作ってみようかと、短歌に歌集にしてみようかというふうに、ね、出したんですね。それはちょうど10月の11日なんです、はい、まだ1ヶ月経たないんですけどね。
あ、もうできたてほやほやですね。
そうですね、
へえ、500ぐらい溜まってるんですよ。それが詰ま
ってます。 500のうち495詰めてます。
うわすごい、
はい、
それ あともうちょっとだけ、うん、外れたやつっていうのは、
外れたこれちょっと差し支えあるやろと、どういうですかね
気になるわ。
これちょっとこんなに読んだら息子が怒るかなとかさそういうのはカットしまして、
ね、なるほど、そういうのも、はい、まあ、書いたりはされてるんですね、
で面白いですよ、その奈良マラソンのことも、うんうん、はい、奈良マラソン万のランナー走り抜け白きひげあるとも見つからず探
すけど、走ってたんですけどね、彼は走ってたんですが、もう近鉄の駅前で走り始めの時でドドッとたくさん来るでしょ、
はい、
だからどれが友達なのかわからないほんで見落としたっていうふうなことなんですけども
で分かりますよ、ドドッと来ますもんね。
そうでしょ、広いところさ、そうそうそう、片車線全部マラソンで走ってくるから、これで見落として、これ本当に走っとったんかいなぁね
分からんまま、
うん、分からんまま、どんどんヒゲがあるんでね、はい、目立つから分かるかなと思ってたら、そのヒゲが見つからなかったっていうようなことを書いたらそれが入選したりですね
で本当にすごい堅苦しい難しいイメージを持って読んでたんですけど、
う
ん、
そうですよね、なんかね、
読みやすいですよ、
うん、
想像つくもの
が、ね、絵がね、やっぱり浮かびやすい、
はい、
そうですね、そう言っていただくとあれですね、うん、あんまり難しい言葉を使うよりも、
うん、
まあ、僕もあんまり難しい言葉はあんまり喋らないんですけども、うん、できるだけ分かりやすいですね、それとやっぱり具体的にって物事を具体的に書きなさいっていうのが先生の教えですので、
うん、
あんまり抽象的に書いたらですね、これには残っちゃった、読む人分からんと、そういうふうな教えでしたので、
うん、
まあ、具体的に書いたりですね、そういうのはしましたんで、割と優しいっていうんですかね、
うん、はい、であとこう奈良の秋街中バルに新しき店との出会い人との出会い、あ、参加してたっていう、
うん、
自分もこの街中バルに紛れてたなっていう、
店がね、新しい店をやっぱバルは体験するっていうのも一つですし、
うん、
でその中でやっぱり知らない人とですね、あんたもバルに来てんのっていう感じで人と知り合ったりですね、
はい、
まあ、それを、うん、表したんですけどね、それは、はい、
すごいですね。
あれですね、じゃあ奈良に住んでる人が呼んだら、うん、ね、それこそそれみたいにね、そのあここ私もおったとか、
そうでしょうね、
絵がより浮かびやすいというか、
うん、面白いです、
うん、
で、まあ、お店されてるんで、うん、お店に来られたお客様のお話とか、はい、あの冬場に風鈴買いに来た人が実は南国の人だったみたいなのも書いてあったり、
わまあまあ、普通はね夏場だけだったんですね風鈴でも最近はいろんな方が、うん、外国の方が季節外れて買われるの で、
はいはいはい、
で次こう私だとその人に英語で片言でどちらから来られましたかっていうのをご質問はマレーシアから来ました
お
うそういうようなあれがあったりですねしますんでまあ面白いですね
面白いです親しみやすいです、ねう
ん、ほんまや
でしかも松森さんはまあ、その奈良餅戸のセンター街の理事長もされてますから、
はい、
この町をこう長く見続けてもいるんですよね
そうですねもう相当長いでいます大学の頃だけ奈良離れて東京にいましたけどまだ帰ってきまして、はい、もう奈良へ帰って40何年になりますんで
うわ
かなり長いでいたなあいるなというふうなところですね生まれた時から数えたらちょっと言いませんけども数十年ありますからね、
もうほぼ分かってる。
そう
ですね。だから僕も特に感じるのはね、興福寺のなんか僕らの子供の頃の遊び場なんですね。
はい。
で藤があってあの頃はまあ今みたいに、あんま怒られないっていうんですかね。もう子供たちが野球したりですね。あの頃流行ったターザンの鶴にですねぶら下がってこう遊んだりですね。それがまあ遊び場だった。うん、だからそういうのがやっぱり最近ものすごく整備されましたんでね。そういうあれを見かけるのは少なくなりましたけれども。
興福寺でターザンごっこ、うん、いましたら怒られる。
めっちゃ怒られますやん。
これが数年前までね、その鶴、藤の鶴は健在だったね。だから、僕の知り合い、友達が、その時、君もそこで遊んでたのってこう言われたりですね、しますから、そういう昔のことを思い出すきっかけにもなったみたいで、呼んでくれた人がお話してくれますね。
いやそうですよね、うん、だって、うん、そんだけ長いことずっと奈良におられたら
毎年、ね、毎年のことなんですけどねやっぱり積み重ねていくとやっぱり徐々に街が変わっていってますからね、
やっぱり変わりました奈良この辺も、
うん、そうですけどだから一番僕痛切思ってるのは15年ほど前ねここスーパー食品スーパーも閉まってたし、うん、パチンコ屋さんが閉まったりですね、
うん、
これ以来こっちは空き店舗どんどん増えていくがなっていう時に夢キューブを2年ぐらいかかって皆さんでね商店街の人やいろんな方にご指導を得まして、
うん、
作ってでそこに若い人がまた来てくれてですね3年間そこで商売をして、
うん
うん、それで独立しようという人がたくさん出てきたりですねまあ、3年間やったからもういいっていう人もおられるんですけども、うんうんうん、まあ独立した人たちが、もちろんセンター街の中で出店していただいた方が結構今増えてきてます、
うん
あと他の商店街にも出店されてますのでそういう意味では非常に街の中がですねほっといたら多分高齢化していきますから、
うん、
空き店舗がどうしても増えていくという中でですね、うん、持ってる人はもう自分ができなくなったら人に貸そうというふうなことが最近よく、うん、積極的にしていただけるようになりましたので、うん、そういう若い人たちがまあ独立していってくれるというふうなので非常に良かったなというふうにみんなで今話してますね
なるほど、
はい、
松森さんそのお話ね、うん、このあと、うん、数秒後にコマーシャル入りますまたコマーシャルの後にですね、
はい、
お話の続きをお願いします、
はい、
はい後半です、
はい、
引き続き、
はい
松森重弘さんにお付き合いいただきます、
は
い、
いやでも本当にねいろいろな歌が織り込まれてるんですけれども、
はい、
日置慎さんのね、
はい、
若き友は商店街をつばめ飛ぶ歌を作りて明るく歌うとか、
はい、
いいですね
そうですね日置さんも 3,4 年になると思うんですが帰ってきた時に、うん、帰ってきてくれた時に商店街来てくれましてキラッとなら事務所を構えてくれましてね、
うん、
で歌うまいなって今商店街の歌をこの作ってもらおうと言って、作ってもらったのがちょうどツバメの飛ぶ季節で彼が、うん1ヶ月も経たないうちに作ってきてくれて、
うん、
今商店街でも流れていますその歌はね、
はいはいはいはあ、いいですね
なあ日置さん
出たいですか？
いやそれは出たいですよ今日のこのラジオ出た 句もちょっと短歌も読んでほしいじゃないですか。
読まれたとしてもまた次500溜まってから
500溜まってから
で、ね、でまあ10年ぐらいかかりますね。
そこからそれ漏れるかもしれへんしね、またね。
そうか、今日出たこともね、
はい、ね、はいはい、ぜひお願いします。
495の漏れた5 に、はい、
漏れた5に入るかもしれへんから。
あとこれもいいですね。奈良町に古き友らと宿取ればあたかも我も、奈良への旅人、
はい、
松前旅館の。
そうですね、1ヶ月2ヶ月の前なんですけど、はい、友達が東京の若い時にの友達が奈良へ、来まして、うん、その時にああ奈良町のそういう古いところで合宿しようと、で私も一緒に泊まってですね、うん、4人で泊まって、うん、夜遅くまでお話、あのおかみさんと一緒にお話したりですね、いろんな奈良のことなんか私も一緒に奈良に住んでるんだけど、あの友達と一緒にどっかからやってきたような旅人みたいな気分だなと思いました。
うーん、ま
あ、だから奈良の人がやっぱり奈良で泊まるっていうこともあんまり経験少ないですよ ね、
いですよ ね、 ね、
うん、だからそういうのは経験をするのが大事だなってその時思いましたので、はい、
そうか、それ結構でもいいかもしれないですね。
そうですね、やっぱり特に奈良市からあの奈良、今回は奈良町ですけども、うん、南の方とかですね、吉野とかですね、うん、あの中部とかですね、やっぱりあの泊まることが少ないですから、はい、泊まったらやっぱりあのいろんな経験できますから、奈良の人が奈良で泊まるっていうのも非常に大事かなと思いますね。
確かに新鮮な気持ちになりますよ、ね、
で またその松前旅館ってよく前は通りますけど、はいはいはい、
うん、そうですね、
なんか地元すぎて泊まったことないです。
いや割とあの素泊まりとか朝食付きっていうので泊まれますから、一人からでも泊まれると思いますよ、女性もよく僕、友達とかはあの紹介したりしてますけど、うん、
すごい、
いやいや好評です、いいですよそれ、うん、
まあ、先ほどお話しされてた夢キューブについての歌とかもあって、はい、
うん、
夢キューブと名付けて若手起業家を集めて街ににぎわい戻る、
はい、
とか、うん、餅色 の奇跡と言われる夢キューブ、起業家育ち街のにぎわうという夢キューブがいっぱい出てくる。
そうですね、やっぱり夢キューブは毎日来てますから、あ、見に来てますから、やっぱり夢キューブはどうなってるのか非常に関心ですし、やっぱり夢キューブができたことによってやっぱり街が賑やかになってると、活性化してると、若い人がねたくさん経営してくれて、うんうんうん、そういう風なあれが非常に強いので、はい、読みましたよ、あの多いですねその歌がね、はい、
あと夢キューブ卒業した方々ね、うん、あそこの宝石箱さんとかもそうですし、はいはいはい、最初あそこでちっちゃい期限を決めてね、そ
うそう、うん、3年間が最長なんですね、はいはいはい、3年間のうちに独立してくださいよと、
あ、なるほど、
いうふうなのが初めからの決まりでして、
はいはい、
それで3年間でのうちでそういうお店をですね、あ、自分で空き店舗交渉されて我々が紹介したりですね、餅殿だけじゃなくて小西通りにも下三門にも、
はいはい、
行っておられます。はい、
あ、すごいですね、なんか卒業して独立してみたいな。
そうですね、あのすごくアイデアのあるあふれたですね、オリジナルの商品作ったりですね、あの、うん、若い元気な人たちがあちこちで商売してくれるというのはいいですね。
そうですね、
はい、こういうの読んでいると、うん、そのあの頃夢キューブさん履いてたなっていう、
うん、
そうか、
ね、そうだそうだ、なんか最初ちっちゃかったなっていう、
う
ん、あんな大きな店にかき氷行って、
ね、
うん、ビッグマネをってい う、
そう
言い方、
いや非常にあの全国あるいは世界から人をね引きつけてますからね、うん、ありがたいですね。
すごいです、
そうか、そうやって知ってるね、うん、人からしたらまた改めて考えるんですよね、
うん、
そうやってね
歴史を感じますよ、ね、あの10年とおっしゃってましたけど、うん、はい、この10年がすごく濃くいろいろと詰まってます。
そうですね、断片あのその時々に作ってるんですけど、それを集めて一つに集めると、うん、やっぱり人によって私もあこんなあったんだなっていうのを思い返しますし、うんうん、まあ、読んでいただいた方があそれぞれでいろんなところで、あ、この歌は非常に共感するとか、あるいはあこんなことあったねっていうふうに寄っていただけますとね、非常に嬉しいですね、はい、
私個人的にピックアップした2句もあるんです、
はいはい、
いいですか、
はい、
31ページの、
はい、
氷室神社のしだれ桜の傍らに白く輝う、うん、木蓮の花、
はい、
あそこそうですよね、はい、木蓮の花綺麗です。
そうですよね、
みんな桜に行っちゃいます、
ね、そう、しだれ桜が大きいのでそっちの方にパッとなりますけど、その左の方にですね、西の方にあの白いあの木蓮が咲いてるのが非常に、ね、はい、対照的で綺麗だなと思いますね。
そうそう、私それも思ってたんです。
ほんま？
ほんまですよ、木蓮綺麗です。
うん、綺麗
で、もう一個もあります、うん、はい、桜より花水木へと花移り、うん、三条通り今は新緑っていう、はい、これも三条通りを通ってたら、はい、まあ、いつも仕事で通るんですけど、うん、
はいはい、
あ、桜花の後に、あ、花水木咲いてるな、でそして新緑、あの移り変わり三条通りあるあるです、
うん、そうですね、あの橋本町のあたりですね、並木になってますので、はい、最初そうですね、サルサ商店街のあたりに桜がものすごく咲いたりですね、うん、その後、そういう花見月が咲いて、まあ空のうちに新緑いっぱいっていう感じね、うん、
だからなんか日常の景色なんですけど。
そうなんです、日常です。
でも分かる分かるっていう、うん、ああ分かる分かる、
こうね、改めてこうやって切り取られると
そうそうそう、
そうね、ああそうそうってなる、
そうそうってなる、
うん、31文字っていうのにかなり凝縮して詰めるから、うん、あるいはその もう5問だから万葉集で57577っていうのが4500のうち4200そのスタイルなんですね、
はいはいはい、
それがもう1300年か1200年経っても今も続いてるっていう意味で短歌はすごいなって思いますね。
いや、そうですよね、
すごいです、
ね、
ちなみに、はい、この本はどこで買えるんでしょう、うん、
よく聞いていただきました、はい、小西通りのですね、慶林堂さんという近鉄駅前の大きい本屋さんあるんですけども、はい、そちらで重点的に売ってくれております、うん、レジの簡単にこの前も積んでくれておりました
、はい、すごい。しかも、はい、タイムリーなことに、
何ですか、
11月17日日曜日に、はい、トークショー&サイン会が行われます、ね、すごい、
あそこの2階でですね、いろんな、はい、まあ、有名な人たちが、いろんなトークショーされてるんですけど、うん、11月17日の日曜日ですね、2時から1時間半、はい、してくださいっていうんですかね、しなさいでしょうね、売ってあげるから しなさいやっていうような感じで、じゃあ食後行こうと行きましょうかっていう感じですね。
11月17日、はい、14時から、
はい、日曜日の2時からですね、どうぞ、まあ、いただくと、
入場無料で先着順ですよ。
そうですね、無料なんですけど、50人ぐらいのスペース出そうなんですね、うん、私も聞きに行く方がよく行ってるんですけども、
はい、
先着の方来ていただいて、まあ、僕は今日はこういうふうに聞いていただきましたが、まあ、私がですね、商店街のことと、それから、まあ、奈良の風景っていうんですね、うん、そういう良いところ、あるいは短歌のことなどを、まあ、話しようかなと思っております。はい、
だから今日のもっと拡大バージョンです。
そうですね、まあ、ぐらいになるでしょうね。で、あと奈良マホロワソムリエの会でこの春作った奈良百字巡礼という百箇所をですね、42人で分担して書きました本がベストセラーでこの春売れてましたので、うん、そのうちの2つ の五条の松林寺さんというお寺と、はい、京都の、鴨町の浄瑠璃寺は私書きましたので、うん、はい、まあ、その話などを、しようかなと思ってます。はい、
うわすげえな、1時間半
いやいや、まあサインして1時間半と思うんですけどねまあ、
いやいやいや、
お客さん来なかったら困るなっていうのがあるしあんまり知ってる人がたくさん来ても恥ずかしいなっていうのがありますし、
それありますね、知ってる方多そうですね、
うん、そうですねまあローカルな友達が多いですからね、
これ今回の歌集の、うん、解説とかも
そうですね、
あったりもするんですか。
何週かですね、はい、上野先生が選んでくれた3つもありますし、うん、はい、私が5つぐらい思った歌もありますので、それの、紹介とお話をしたいなと思ってますね。
これまた贅沢ですよ、はい、この、
う
ん、
そうですか、
詳しく解説聞けるっていうのは、
うん、しかも上野誠先生ってね、はい、最初にこう、
はい、
文字を寄せて、
はい、条文書いていただいた、
すごい方なんです、はい、令和ってなった瞬間に、そうそうテレビめっちゃ出てた人、
そうですね、
奈良大学の、
奈良大学の今万葉集の権威というんですかね、うん、あれですからね、はいはい、私22、3年前ですか、20数年前から上野先生がまあ勉強会とかですね、うん、はい、講演会で親しくしていただいたり、商店街に 万葉オペラの合唱団や、はい、古来で、親しくしてますので、
はい、
序文先生書いてくださいということでお願いしましたら、まあ、心よく書いていただいたんですけどね、本当に大それたことでございます。
すごい。あとさらに言うと、うんうん、この東行時報っていう陶器のお店しかやってない人が出してる新聞にも載ってるっていう、
業界
すご
ないですか、
東京
業界新聞、
陶器のね作ってるところとか、はい、販売するところとか、私のように商売してるところとか、そういう業界の、はい、新聞があるんですが、そちらにも一冊送ったらですね、そこの社長さんがえらい詳しい書いてくれましてですね、
は
い、
すごくない東行時報
東行時報で言うたら別に、まあ、関係ないっちゃ関係ない、
まあ、あの業界のトピックスみたいなもんでね、
あ、
まあ、こういうことをすること人はあんまりいませんので
いないと思う、みんな器のことばっかり考えてる方が、そうそう、すごい人おるで、
いやいやすごくはないんです、まあ、そういうのも一つのね、あのあれですし、まあ、業界のことも、役もしておりましたので、
そうか、そらでもあんまりそらいないでしょうね、そんな、
そうですね、絵描いたりですね、あのそういう方は多いですけど、あんまり短歌読む人はそちょっと少ないかもしれない、ね、
いやいやそうやと思います、あ、じゃあ異端といえば異端、
うん、まあそうですね、私もですからそれずっと昔から好きだったんじゃなくて10年前そういうねあの学校の、ね、高校の時の先生がですね、その新聞の選者に出られて、びっくりしましてっていうんですかね、あの十数年20年も会ってない人がパッと 出るわけですからね、だから出会いっていうのが非常にやっぱり大事じゃないかなっていうふうに、あの後で思いましたね、やっぱり出版社の人との出会いもありますし、
そうか、
上野先生との出会いもありましたしね、
そうか、
柳井さんね、字書いていただいた柳井さんとの出会いもありましたし、はい、やっぱり人との出会いの中からいろんなものが生まれてくるんじゃないかなっていうので、まあ、ちょっと思いましたね、はい、
そうですよね、このタイトルの字も、うん、味のあるというか、
ね、そうですね、インパクトはありますね、うん、私の中身よりもその表のあれだけで引き付けられたという友達いますからね
表紙綺麗ですよ、
うん、
そうですね、あの仕上げも綺麗に、出版社のしてくれましたね、うん、
ぜひこれ皆さん、はい、お買い上げいただいて11月の17日
オ、はい、ークション&サイン会、はい、2時からですので、
はい、
慶林堂書店、
慶林堂書店に、いや、あの今積んでくれておりますので、ぜひお買い求めいただきましてですね、
はい、知り合いの方も通られます、知り合いの方があ
のサテライトスタジオはいいですね、こういうね、
そうですね、いろんな方通りますからね、
外からいつも拝見はしてるんですけどね
はい、ということで、このお時間は、松森茂弘さん、奈良モチードのセンター街理事長で奈良まほろばソムリエの会理事をなさっている方にお越しいただきました、ありがとうございました、
ありがとうございました、
どうもありがとうございました。